ック文化の輪。こんにちは。ここからは北区文化の輪をお届けいたします。日本人が古くから大切にし、時代を超えて磨き上げてきた和の心、その思想や精神性は今も私たちの心の奥底に息づき、日本人のアイデンティティとして世界からも注目されています。この番組では国内外に向けて和の心を発信されている能楽師観世流シテ方の川村春久さんをメインパーソナリティにお迎えし、北区にゆかりのある文化人に和の心に通じる美意識や価値観を楽しく身近にお話しいただきます。北区文化の輪、この時間は北区役所の協力でお送りします。
皆様こんにちは。能楽師観世流シテ方の川村春久です。
そしてアシスタントを務めますラジオミックス京都パーソナリティの中村彩です。さて、先月から始まりました北区文化の輪第2回目の本日は、古来から美の象徴とされる錦の織物作家で父の織物美術家辰村広報さんとともに、世界の賓客を迎えする京都迎賓館主賓室のタペストリーなど最高峰の織物作品を手掛けておられる辰村天音さんにお越しいただきました。今回は辰村さんに錦織を通した和の心についてじっくりとお伺いしたいと思います。辰村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。辰村天音です。北区 の、 あの上賀茂神社の近くに工房を構えておりまして、はい、錦の伝統織物を主に、制作しております。
はい、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
錦って聞くと本当にも最高峰の織物というふうに思いますんですけれども、
はい、
具体的にそのどういう織物なのか詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、錦っていうのはあの昔からあの故郷錦を飾るですとか、錦繍ですとか、
はい、
美しいものの代名詞として使われてきた言葉で、漢字を思い浮かんでいただくけると分かると思うんですけども、あの金に白と書くんですが、はい、その白というのも絹織物という意味がありまして、はい、あの金に値する織物であるという意味がございます。でその錦がもともと織物から来ているということで、最高峰で、精緻で複雑な、絹織物ということで、そこを目指して錦を目指してものづくりをしているという錦織というふうにいつも言っております。
は
い、
なるほど。
それこそ宮中で使われたり、はい、平安時代 の、 その絵巻物を見たりしておりました。そういう生地が使われているわけですね。
そうですね。
その技術というのは本当に高度なものが昔から保たれているということですか。
もう本当に古来からもう信じられないぐらいの技術力で、ものづくりをされているなというふうな常に感じておりますね。
いや、それからその文様が本当にこう非常に格調の高いものでございますよね。
はい、
どういうふうなものを文様として使われておりますか。
やっぱり、大きく言ってしまうと吉祥になっちゃうんですけども、おめでたいものですとか、はい、あと祈りの場所で作られていることが多いので、五穀豊穣とかですね、そういったような意味を必ず込めて文様って作られてますよね。
いや、その本当美しさと格調の高さ、はい、ということをとても感じる織物でございますね。現在なかなかこの身近に見ることがない織物という感じがするんですけれどもねその伝統の場ではあるんですけれども、
はい、
こういったものその実際におられる方、作られる方、またその需要っていうか、はい、お使いになる方ってそのどんな具合になっておりますか。
いや、もうこれは本当に今大変な状況で、今といいますか、もう何十年と大変な状況にあるんですけども、後継者問題ですかね、はい、ありますけど、一 ったことを打開しようといろいろと今頑張ってるところですね、うん、
あの若手の方とかそういう方々、うん、やっぱり興味持って参加なさる方というのはどんな状況でございます？
そうですね、私自身もあの大学の方で授業を一つ持っていたりですとか、うん、はい、あのまあ、講義をさせていただいたりとか、いろいろあの若い方々との交流をさせていただいている中では、あの若い人もあの興味は、はい、あの持っていただいていると思いますね、うん、
具体的にその職業としてしようというふうなところで踏み込まれる方っていうのはどうですか？
どうですかね、中にはいらっしゃるとは思うんですけども、うん、なかなかね、今の、織物業界ではあの、まあ、雇ったりですとかね、弟子を取るみたいなことは、難しい状況かなというふうには思ってます、ね、うんうんうん、
いや、その大学 の、 あのプロジェクト科目っていうんですか、いろいろ本当にその大学と実際お仕事なさってる方一緒になって取り組むという、はい、これまでにない取り組み方、ずいぶん斬新な取り組みでございますよね。
そうですね、
それをすることによってやっぱり若い人に対するなんかアピールというか、
はい、
そういうのはずいぶんできるようになってきましたでしょうか？
やはりあの1年間やるんですけども、うん、その1年後に学生がからよく聞くのは、その織物の見方が変わったっていうですね、もっとあの奥深く知るようになったっていうのが、うん、あのことをよく聞くので、はい、よかったなと思ってます、
ね、やっぱり知っていただくことっていうのが一番まず必要なことになってまいりますね。
そうですね、うん、
いや、京都におりますとその旗音っていうのが本当にこう道を歩いてて聞こえてくるんですけれどもね、はい、いや、その作ってられるあの音っていいものですね。
そうですね、やっぱりあの実際にもあの旗音っていうのはあの織手さんですかね、の 中では大切な技術の一つで、
はい、
やっぱり明治になればなるほどその旗音の音があの小気味よく心地よくて、
あ、そうです
か、はい、そうですね、なのであの必ず織手さんっていうのは音を聞きながらあの織ってると思いますね。
ああ、そうです
か、はい、
なんかその織ってられるそのお道具もそうだし、それからその湿度とかなんかそういうこと全部なんかこう自然の中でなさってるお仕事なんですね。
そうですね、まあ、うちは特にあの旗も木製というか、うん、木で作られてるので、あので絹織物ですし、うん、あのそういった自然と の、 あの対話というか、うん、いうのはあの大切にしております。
やっぱりその時その時 の、 その気候湿度全部温度、
ね、
やっぱり影響する、それに応じてこう作り、その中で作ってられるというそういう感じでございます。
そうですね、うん、
いや、この時間はその和の心ということで、
はい、
そのわざわざ WA と書いてあるいろんな意味にこう取れるように書いておりますんですけれども、
はい、
あの辰村さんにとりまして和の心っていうとどういうふうなことをいろいろご想像なさいますか？
あの、まあ、今少しお話しましたけど、やはりあの織物、絹織物はあの自然からの恩恵を受けてものづくりをされているので、
はい、
あのまあ、もともとそもそもあの絹織物はお蚕さんから、うん、あの取られます、あの育てないといけないですしね、
はい、
でおかゆこさんは桑の木を、うん、食べます。なので桑の木も育てて、うん、行かないといけないとか、であとは本当にいろんな材木の種類を適材適所に使って、うん、あの旗を作ったりですとか、あの道具を作ったりしますので、あの本当にこう自然を大切に、自然からの恩恵を受けて、作られていくというのがこの錦の絹織物ということになりますね。
あ、そうですか、うん、やはり古くから続くものっていうのは無理なくというか、本当自然の中でこう自然の営みとともにあるんですね。
そうですね、
いや、これから先それこそ世の中技術の革新が行っていろいろと進んでいく時代ですけれども、
はい、
こういうその自然と一緒になってっていうこういう技術がこれからどういう方向に進んでいくものでしょう？
そう、まあ、あのうちとしてはスタンスは変わらないんですけども、うん、 やはりそういうご自然から得られる力というかそういったものも、しっかりこう後世に受け継いで、いけるようにというふうには考えてます、ね。その中で、旗織り体験とかですね、はい、ちょっとやってるんですけども、うん、本当に未就学児の小さいお子さんから、はい、していただいて、そういう、こう旗織りを、
うん、
感じてもらうというかそういうような体験をいろいろ今やってるところですね。
実際にこうゲットンバトンを折って、
そうですね、
錦が出来上がるということだけど、はい、やはり体験するって素晴らしいことですね。それが小さい時から親しめるっていうのはね。
そうですね。
いやしかしその北区の本当にご近所でそういうことが体験できるっていうことがなかなか気がつかないことなんですけどもね。
そうですね、うん、本日は辰村さんから錦織を通した和の心についてお伺いいたしました。河村さんいかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございます。いやそれこそ私も能装束使いますけれども、まあ、かなり高級織物と言いながら錦の方を拝見するとその格調の高さといいますかね、それをすごく感じるんです。で今お話伺ったようにそれが本当こう自然の中でこの京都という日本の風土に根ざしたものでお蚕さん桑の葉からというお話も聞きまして、はい、結局日本人の保ってきたものっていうのは、
はい、
自然と一つになって無理なくという一番そこがキーワードになってできてきたものかなと。でその今の体験を子どもさんたちもできるようになさってる大切なことだなと感じたのはやっぱり小さい時からそういうものがあるということ。
そうですね、うん、
そのものが体生活のそばにあって触れれば価値が分かりますものね。実際触ってみてこの生地すごいなっていうのは分かればね、それから先がございますもんね。その知らなくってっていうのが一番残念だと思います、はい、本当にこう素晴らしい活動なさってるなと思ってお話を拝見いたし聞かせていただきました。本当に今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。京都に生まれ暮らしていても伝統文化芸能と聞くと身近に感じられなかったり少し敷居が高い日常とは少し離れているように感じたり堅苦しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの時間で私たちと一緒にそこに携わる方々について知っていただくことで日々の気持ちを豊かに暮らすことにつながるのではないでしょうか。あなたの中の和の心にも気づくそんなきっかけになれば幸いです。次回は10月24日に漆塗り作家で主の西村恵光さんをお迎えしてまた河村さんと一緒に和の心について伺っていきたいと思います。この番組は番組放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけますのでぜひラジオミックス京都の番組ページをチェックしてみてくださいね。北区文化の和、ここまでのお相手は
辰村真音と
川村春久、
中村彩でお送りいたしました。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。